球が人間の住まいとして回復される。話、金城重弘。
おはようございます。今世界で猛烈なロケットによる宇宙旅行のための、そのいわゆるロケット開発事業が、競争がなされています。この宇宙開発のためにロケットを開発しているところは9つあるそうです。日本、アメリカ、そして EU、ロシア、中国、インド、ウクライナ、イスラエル、そしてイランなど、そして50カ国以上の国と地域が衛星を保有しているそうです。まあ莫大なお金がこれに使われています。もう今やウクライナ、そしてロシアの戦いでどれだけお金が使われているでしょう。そして北朝鮮のミサイルに、潜水艦に、限りがないですね。そう。で、宇宙旅行に各国が競争しているばかりでなくて、他世界に移住するということも考えているんですね。で、日本でのことですが、海外移住したいですかというところ、これは海外となってますが、そう、もう日本、海外だけでなくて、他世界に移住したいですかという人もかなり多く出ているそうです。月ばかりではなくて、人類火星移住計画、これが2023年というと今年ですね。今年、これがもう計画が始まって今年なされるようだということが発表されたんですね。そう、2023年に人類を火星まで送り届ける計画が始まった。そしてすでにあるテクノロジーを組み合わせて火星移住計画をデザインする。オランダばかりでなくて日本もそうですね。そう。で、このことをインターネットで調べてみるとね、もう、人類火星移住計画をどんどんどんどん開発していることがたくさん出てきます。人類の火星移住ですね。これ何にもないところ、月も何にもないところ、この土の中には酸素がある、まあ水もあるけども、酸素、水素、窒素合わせてこれから住めるような環境を作るためには、まあ地球が45億年前に現れたというんだから、そういう地球のような人間が住める環境を作るのには何億年かかるでしょうね。それを進化論的な思想を持っている人たちは、科学者たちはそれを必ずできると思ってやっているんです。そしてもうこの宇宙に、旅行したい人のその搭乗者を募集しているというんですね。で、旅行費は90分間宇宙に、行って90分で帰ってくるんだそうですが、2300万もかかるそうです。ある日本のサラリーマンは17年前に それを申し込んで、申し込んだが、乗るはずだった宇宙旅行がね、宇宙、ロケットが墜落してしまって、17年今待っているそうです。そう。どれくらいかかるんでしょう。ね。ある ネットでは1050万円から3300万円あれば、ちょっと90分ぐらい行けるって言うんですね。あるところでは1050万から22億あれば、その、旅行できますよと募集してるって言うんです。これが6社あるって言うんですね。そして、有名な、今有名なマスクという人がいますが、火星への往復費用は5500万から1100万で以下で旅行できるようになりますと言って発表してます。この人ですね、有名な、ものすごいお金持ちです。イーロン・マスクですね。そう。火星に一人当たり10万から20万でできるように、あ、ドルだな。10万から20万ドル。そして日本円にすると1100万から2200万円で旅行できますよ。100人送り込もうとしてる。で、100人うまくいったら1000人、1500人、段階的にだんだん宇宙に旅行するようになれる。そしてその果ては移住、そこに他世界にその住めるようになるというんですね。そう。果たしてそれがノアの箱舟になるか。そう。で、面白い動画がありますのでお見せしたいと思います。
手を合わせてその時を待ちます。
これ本気でやってるんですね。
日本の民間企業が宇宙への新たな扉を開きます。 iSpace の月面着陸船、月に向かって出発です。
アメリカ・フロリダ州から昨日打ち上げられたスペース X 社のロケット、そこに載せられているのが日本の宇宙ベンチャー企業 iSpace が開発した月面着陸船です。打ち上げから46分後、着陸船はロケットから切り離されました。
こんなことをやって
都内でライブ映像を見守っていた iSpace 社員の家族などからは歓声が上がりました。そして着陸船と地上管制室との通信も確立され、打ち上げは成功しました。着陸船は一旦月を通り越し、およそ150万キロの地点まで飛びます。その後月への軌道に入ることで燃料を大幅に節約することができるということです。およそ5ヶ月後に月面に着陸させる計画です。着陸船は足を広げた状態で幅が 2.6 メートル、高さ 2.3 メートル。今回は JAXA が開発した月面探査ロボットや UAE の探査機などを輸送します。月への輸送をビジネスとして確立することを目指している iSpace。月面着陸が成功すれば、民間企業としては世界初の快挙となります。
宇宙ベンチャーとしてですね、新たなステージに立ったかなと。月に着陸をですね、しっかりと目指していきたいと思います。
現地で打ち上げを見守った iSpace の袴田武 CEO。 目指すのは月に生活圏を作ることです。2040年代には月面に1000人が住み、年間1万人が地球との間を行き来する時代になると未来像を描きます。
継続的に輸送サービス付きのミッションをですね、政府ですとか民間のですね、お客さんにですね、提供できるようにですね、していきたいと思っております。
宇宙ビジネスの市場規模はすでに40兆円を超えていて、2040年代にはおよそ140兆円に膨らむと予想されています。加速する民間の宇宙ビジネス。今日新たな計画が発表されました。
商業宇宙ステーションの構想をですね、発表させていただきました。こちらがですね、
宇宙ベンチャーのデジタルブラストは宇宙ステーションの建設計画を発表。海外では複数の民間企業が発表していますが、日本企業では初めてで、最大5000億円の建設費用を見込んでいます。ステーションは3つのパーツで構成。宇宙関連の実験を行う棟、居住空間などを整備した棟、そして動画の配信などを行うエンターテインメント棟です。早ければ2028年にも実験棟パーツの打ち上げを目指すということですが、なぜ今民間企業が宇宙事業を手掛けるのでしょうか。
政府主導になってしまうと どうしてもこれの使っている意義っていうのをどうしても科学技術の発展のためっていうのがつかないとなかなか使えなかったりするんですよね。
デジタルブラストが計画する宇宙ステーションでは民間ならではのサービスも。
宇宙ホテル、宇宙レストランみたいな機能も、微小重力でのスポーツアリーナであったりとか、撮影配信スタジオ、いろんなアイデアをですね、ここで詰め込んでやっていきたい。
ここから面白い。
さらに宇宙を目指す仏様も。
京都の
京都の世界遺産、ね、大御寺。
大名寺。
来年ベンチャー企業と共同で大日如来像や曼荼羅を乗せた宇宙寺院の人工衛星を打ち上げる予定です。
我々の今ここにある存在というのがやはり宇宙の中の一部であるということを、しっかり認識できる。
真言密教では大日如来は宇宙そのものとされ、宇宙から地球を見守ってもらおうという考えです。お参りできるよう宇宙寺院の現在地情報などはスマホアプリで確認できるようになるということです。民間企業による宇宙ビジネスは今後さらに広がりを見せそうです。
ニュースディグ。
京都新聞に載ってました。で、2027年に打ち上げ予定というんだから今年ですね。さあ成功するかどうか、ね、世界のどこからでも仏様を参拝できるようにということです。これらのこと、もし今ペテロが生きていたら、これらの曲がった、この曲がった時代から救われようというはずです。狂った曲がった時代、何千万何百万という人たちが毎日餓死しているこの時代に、もうその戦争兵器、そして宇宙ロケットにね、莫大なお金を費やしてるんですね。支援2編、何故もろもろの国々は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのか。そして2章の4節、天に座する者笑いたも、主は彼らをあざけられるであろう。これらの愚かなことを神は喜ばれる、笑われる、あざけられると言うんですね。科学の人、神の人と言われたヘンリー・モーリスという学者が、この人は現代創造科学の父として知られています。 進化論者じゃなくて創造論者です。創造科学研究所を初めて創設した人です。ICR。The Bones of the Dominion Mandate という本の中にこういうことを書いてました。聖書は人間の支配権は地球に限定されると明言していると。他世界に人間が移って住むことは聖書は許さないというんです。そう。このパウロのインスピレーションによる主張は、人は神が全ての人々を全地球上に住まわせる。この地球に人間を住まわせるようにされたことを教えています。火星や金星などではなく、地球である。人間が住むのは。そして、太陽系あるいは他の場所も太陽系ありますが、基地の惑星の中で唯一地球惑星だけが人間を維持するために装備されていると言ってるんですね。では、なぜ今日多くの人は、特に科学者、政治家が使うことを望んでいる宇宙空間に何十億ドルもつぎ込むのかと彼は問うています。そしてある科学者が認めているように、天文学や宇宙論は地上の用途に役に立ちませんと言ってる。まあ、いろんな衛星からいろんな情報をね、飛ばす、スマホに飛ばすとか役立つのもあるんだけれども、この限りなくこういうことに何十億ドルも使って、実際この地球ではどれほどの人が苦しんで悩んで死んでいくか、どれほどの涙が、どれほどの血が流されているかということですね。そう、はい、これ後でも出てきますが、しかし私は何兆億もある星や惑星、衛星などの構造や目的について誰よりも好奇心を抱いていることは認める。一体宇宙はどうなってるんだろうか、探ってみたい探ってみたい、好奇心を持っている。しかし聖書は、来たるべき時代において神の言葉を真理信頼した私たちは、許しと救いを求めて主イエス・キリストを信じた私たちの前には、神様の創造物について学ぶための永遠が待っている。神様がね、宇宙のことを教えてくださる時が来ます。少なくともこの先無限の時があることを私は知っている。神の無限の創造物について全てを学び楽しむであろう、その時が来る。これはエレン・ホワイトが言ってるからね、エレン・ホワイトも後で覚えててください。もしかしたら現在の支配権が拡大されて宇宙的な支配権になるかもしれない。人間が宇宙的な支配権を持つかもしれないと言ってるんです。いずれ分かる時が来るでしょう。そしてスイスのノーベル賞受賞者のミカエル・メイヤー氏がこう言ってます。人類が地球の太陽系外にある惑星に移住することはないであろうと言ってます。さて、今日のテーマ、地球は人間の住まいとして作られたと聖書が言ってる。これが回復される時が来る点です。今日考えてみたい。地球は何の目的に作られたか。これは聖書を見るとイザヤ書に、地球は 人間が住むために作られたと書いてます。いつこの地球は作られたかというと、ルシファーが天で謀反を起こしてキリストと戦って負けて、この地球に投げ落とされた直後に、永遠の昔から計画していた地球を人間が住むために作ろうと言って計画していたことが、ルシファーがこの地球に投げ落とされて直後に、この地球は作ることが実行に移されたと、あがないの歴史の第一章の一番最後に書いてます。人間が作られた目的は何か。これは創造主の栄光のために人間を作り仕立て、これを仕上げたと書いてますよね。そう、特別な目的で地球が作られ、特別な目的で神の形に一大傑作として人間は作られて、そしてサタンの主張するその神の律法は不要だと、我々の自由を束縛する神の律法はいらないというサタンが挑戦した、それを人間を塵で作って、そして神の形に一大傑作として作って、人間を通してサタンの主張をぶち壊すために作られたんですね。で、3番、サタンが地球の所有権を主張してどれくらいの期間が経ってるだろうか。どれくらいの期間。そして4番目に、今は神のお住まいになるところはどこにあるかというと、今はイザヤ書57章に天にある。神のお住まいは、宇宙のセンターは天にある。今は。5番目、神は地球を元の状態にいつ回復されるか。これはキリストがこの地上に再臨なさって千年期が終わって後に、最後に地球をグレートリセットするんですね。再構築なさる。6番、千年期後キリストがこの地上に降臨されるとき、神の御座はどうなるでしょうか。今は宇宙のセンターにある意図高きところにある。ところが神様の御座がこの千年期の後どこに移されるんだろうか。はい、で、もしこの地球にキリストが第三降臨、千年期の後来られるときに、父なる神も来られて、神の御座がこの地球に移されるということはあり得るだろうか。全然考えにくいですね。聖書から見てみます。7番、回復される地球はどんなに素晴らしいことでところであるかということを聖書で見てみましょう。そしてこの新天新地で私たちは何をするんだろうか、そういうことを考えてみたいと思います。イザヤ45章の18節、天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、地球を作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られた主はこう言われる。私は主である、私の他に神はないと。これはここに地球がありますね。これが太陽です。7つあります。で、 水金地火木土天海、この冥王星はね、今は惑星に入れられていないです。これは入れられてない。7つあります。太陽を取り巻く惑星が7つあります。このいたずらに神様は地球を作ったのではない。これいたずらにというのは新海約聖書だ。暴爆としたものに、あるいは空空爆爆類語ですね。いたずらにこれを作ったのではない。人の住処に作られたというんですね。混沌としてした状態に作ったのではないと。で、英語の近典訳ではね、これはこの地球は無駄に作られたのではない。無駄に。だから子供がね、土でこう土いじるして、何の目的もなくこう土いじる、そういう作り方ではない。ある宇宙的な目的を持って地球は作られたというんです。あ、そう、冥王星が消えたね。そう、この地球を作って、これを固くし、この固くしっていうのは、これはヘブル語を見ると陶器師が器を作るときに、ある目的でもって作るように、神様は地球を特別な目的のために作られたというんですね。我々が住んでる銀河系宇宙ね、もう銀河系宇宙にはもうたくさんの太陽が あって、そして惑星もあるんですね。そして太陽系の中の地球、これが地球です。我々が住んでいる地球、この銀河系宇宙の中でも、この太陽というのはまことに小さいもので、太陽は地球の109倍の大きさがあって、ガーネットスターは太陽の約1400倍ある。だから地球はね、この太陽系の中にあるんですが、どこにあるかわからない。だからガーネットスターという星は地球の154,780 倍もある。こういう大きな星がね、この宇宙にはたくさんあるんです。この小さな塵のような地球、何の目的で作られたんでしょう。篇119編16節、天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられた、地球は人が住むように、決して月、火星、金星、木星、あるいは他の惑星のように、人間は他世界に移住できないと聖書ははっきり言ってる。ところが今日の科学者たちは、それを目指して何十億年でもいいから、それを研究していって、やがては地球の人たちが他世界に移住できるようにするんだということ。これは神様は天に座する者笑いたもあざけられるというんですね。で、これは地球本来の目的は、人間が永遠に住むために作られたと、アドベンチストホーム623ページに書いてあります。この小さい地球、人間が住むために、そう、聖書と、そして証の文の霊感から、この地球に対してどんな目的を持っていらっしゃるか見てみましょう。この地球は アダムが罪を犯してから、そしてこの地球はどんどんどんどん壊れています。一度ノアの洪水によって滅ぼされました。けれどもまた埋めを増えよでどんどん増えて、今この地球は80億ぐらいになってますね。80億近くに。だけどもいろんな科学の発達によって人間は神が与えられた素晴らしい能力、もうあらゆる分野で医学界で宇宙学でもうさまざまな分野で素晴らしいものを作り上げているんですが、これは神様の意図したことからだんだん離れていく。で、黙示録11章の18節見ると、諸国民は怒り狂いました。今、いろんな暴動が国々で起こってます。そして、諸国民は怒り狂ってる。これからますます聖書の黙示録を見ると、だんだんだんだん人間はもう激しく怒り狂って、そしてどうするかというと、神様こう言ってますね。地を滅ぼす者ども、地球を、フランシス教皇はね、こうなるから地球を破壊していく人間、みんな協力して、全宗教も一致して、政治家も一致して、我々がグレートリセットして、地球を住みやすい共通の家に作り上げなければならないとメッセージを発信している。ところが、人間は地球を滅ぼす者どもを神様が滅ぼす時が来ると言ってるんですね。そう。そしてテサロニケ第二の手紙2章の8節、キリストの再臨の時に不法の者が現れる。この者を主イエスは口の息をもって殺し、大臨の輝きによって滅ぼす。地球を、神様が作った完全な地球環境を滅ぼす人間どもを、不法な者たちをキリストの来臨の働き、輝きによって滅ぼす時が来るって言うんですね。で、この暗黒の王国、地球のことです。王国は主の来臨まで継続すると書いてます。ますます破壊されて、ますます住みにくくなっていく。この状態が再臨の時まで続く。大草堂下巻の440ページ。キリストが来られる時、悪人は全地の表面から一掃される。すなわち主イエスの口の息によって殺され、来臨の輝きによって滅ぼされる。そしてこの地は全く虚しくされて、かすめられて、全く荒廃された状態になる。千年間。で、地球旅行、地球旅行って言ってね、何千、何百万のお金、あるいは何億のお金を貯めてる人たちがいますが、我々、心貧しく謙遜な主イエス・キリストを創造主として救い主として信じる者たちはね、これ無料で宇宙旅行する時が来ることが聖書に書いてある。テサロニケ第一の手紙4章の6、16節。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られるその時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえる。それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて 宇宙旅行とは書いてないが、雲に包まれて空中に引き上げられる。そしてこうしていつも主と共にいるであろうというのは、空中でいつも主と共にいるのではなくて、神様がおられる天国で千年間我々も住むんです。仮イオの祭り、仮に千年間住むんです。その千年間天で我々何をするかということはもう話す時間がありません。素晴らしい千年期の福音がありますね。イエス・キリストが私たちの心を全く清めて元の状態にまず心を作り変える働きが終わると、イエス・キリストは私たちの体を不朽の不死の体に一瞬にして変えるために再臨なさる。キリストの再臨。そして千年間天で過ごす。地上は全く荒廃した状態。サタンが一人で千年間孤独な生き方をするんです。千年期終わって火と硫黄が天から降ってきて、そしてこの地球を焼き尽くして、ここに新しい新天新地が出来上がるということを黙示録20章で書いてます。千年間は天で住む。だから第一回ね、宇宙旅行を我々経験しますよ。無料です。千年期が済んだら地球に降りてくる。その時黙示録21章万物更新される。そして黙示録21章に、見よ私は全てのものを新しくすると書いてます。黙示録21章の五節ね、21章の五節。すべてのものを新しくする。そして、この地上に、新エルサレムが、この地球に、小さい地球に降りてくることが描写されています。ご自分で読んでみてください。これらのことはね、信ずべきであり誠であると書いてます、ね、22章には新しいエデンが回復される。そして永遠にこの本来の目的であるこの地球に我々住むんです。初代文書の104ページ、私たちはどこから来るかというと、最も天文学者が美しいと言われているオリオン星座の空洞からこの地上に私たちは降りてくるんですね。聖なるエルサレムはこの空間をとって降りてくると言われています。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。聖なる都新しいエルサレムが、夫のために飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て、宇宙のセンターから神のもとを出て、天から下ってくるんです。新エルサレム。私たちはたくさんのお金を使ってね、あの中東にイエス様が住んだ、生活なさったあのエルサレムを訪れる必要はありません。で、天から下ってくるとき、 キリストはオリブ山に足を置かれるというんです。オリブ山に立たれる。そしてオリブ山は非常に広い一つの谷によって東から西に二つに分かれ裂ける。そして主は全地の王となられる。オリブ山に足を下ろすんです。回復されたエデンの園は人類のあけぼの上巻の52ページ。これ時間がないからさーっといきます。本当にね、これ読んでて本当にあるもかいなきこのような私がこのような素晴らしいところに住む特権が与えられるかということ、読んでて本当に涙しましたね。エデンの園は、あの美しいエデンの園、神が6日間で作られた時に花肌良かったと極めて美しいと言われたあのエデンの園、ところが洪水によって滅ぼされる時まではエデンの園があったんです。それで以後エデンの園はなくなった。しかしやがて回復されたエデンの園は、この地球は初めの時よりももっと輝かしく飾られて回復されるのである。皆さん、この地球ですよ。あの宇宙旅行、宇宙移住なんていうことにもう神さんは笑ってあざけられておられるんだから、我々もあざけていいね。この神様が地球エデンの園をもっと輝かしいものにお作りになるって言うんです。そう、ここに虎がいますね。虎、ライオンどっかわからないけれども、どんな大きな象も獰猛な獣も、ここには完全な調和が見られるんです。神の永遠の目的が達成されるというのは、地球を作ることは永遠の昔から計画されていた。で、サタンがこの地上に投げ落とされた直後、地球は作られた。そこに人間を住まわせた。黙示録21章の3節、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいます。どういうことでしょうか。神様が一緒にこの地球に住むというんですね。なぜ？ここに万物の創造者であられるお方が、わびしい地球に下ってきて、そして我々の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったこの地球惑星、ここに神様もご自分の御蔵を移される時が来るというんです。新しく作られた地にはもう呪いはなく、神と子羊の御座があり、そのしもべが彼に仕える。これね、もうエレン・ホワイトが夢幻で見せられたその姿を自分で読んでください。瞑想してください。もう心は裂けるばかりにね、歌いたくなります。神と子羊の御座がこの地球に。イザヤ57章の15節には、創造主が住むところは意図高く聖なるところに住んでおられた。今もそうです。そして心へり下り、 心砕けて減り下る者と共に住む、これが神様のご計画であったんですね。そうで、神の御座がこの地球に移される。なぜかというと、先ほど言いました、これは聖書にハリス博士が言うように、黙示録21章に、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住むんです。そう、これ我々の人生にね、どんな悩み事苦しみがあってもね、人生の意味、地球の存在の意味、宇宙の意味が分からなくても、これだけは覚えてみましょう。地球が贖われた者たちの永遠の住処となるとき、地を創造されたときの神の最初の目的が達成される。大草と下巻の462ページ。これはエレン・ホワイトは詩編37編29節から引用してるんですね。そう、万物更新して、そしてそこにはもう涙がない、涙を全く拭い取ってくださる、もはや死もなく、悲しみも、これ悲しみね、叫びも痛みもない。これ本当かね、信じられるかね、皆さん。80年この体は朽ちて死んでいく、あるいは病気で50代60代 で死んでいく、この人間のために、信じる者のために、こういう場所を備えておいでになるというんです。イザヤ33章の24節、私はもう病気だという人はいないというんです。病人はいない。そしてミカ書4章の8節、以前の主権は、アダムに与えられた主権は帰ってくる。ライオンもトラもゾウもすべてのものが人間の主権に従っていく。これ大草と下巻の462ページに詳しく書いてますね。そう、そしてもともと人間の王国として作られたこの地上が、彼によってサタンの手に売り渡され、長い間にわたってこの有力な敵に支配されていたが、アダムが罪を犯してから長い間サタンの手に渡されていたが、偉大な救いの計画によって取り戻される。どれくらいの間サタンはこの地球を自分の王国として主張してきたかというと、6000年の間。というと、キリストまで約4000年。キリストが私から私たちまで2023年。もう6000年のサタンの支配は終わって、神ご自身が、キリストご自身がこの地球を支配なさるんですね。アドベンチストホーム、アドベンチストホームのね、一番最後の章見てください。本当に素晴らしい。624ページ、神はこの地上、地球を清く、幸福な人間の住居となるように創造された。そう、そこで我々何をするかというと、大草と下巻の466ページから、 そこでは不死の者たちが創造力の脅威、贖いの愛の奥義を永遠に尽きない喜びを持って研究する。我々みんな学者になるんです。人を誘惑して神を忘れさせるような残酷で欺瞞的な敵はもういない。すべての才能が、すべての能力が発達し増大する。そして頭脳は疲れないというんです。精力を使い切ってしまったりするようなことはない。そこではどんな大きな企画も実行される、どんな遠大な抱負も達成される。ああ、罪のない人たちが計画して、そしてどんな待望も実現される。そしてそれでもなお超えるべき新しい高いところ、感嘆すべき新しい脅威、理解すべき新しい真理、頭と心と体の能力を呼び起こす新たな対象が現れてくる。はあ、これ大創造の続きです。宇宙のすべての宝は贖われた神の民が研究するために解放される。そして皆さん、宇宙が我々の教科書となる。他世界へ疲れも覚えず飛行すると書いてある。他世界に無料で。地上の子らは他世界の住民たちの喜びと知恵に預かる。世々にわたって神の御手の技を熟知して得られた知識と悟りの宝に彼らは共に預かる。他世界旅行、これ第2番目ですね。地球に移ってから。そして今度は他世界を旅行するというんです。曇りのない目を持って彼らは創造の栄光を見つめる。すなわち諸々の太陽や星や天体が各々その定められた軌道を通って神の御座の周囲を運行しているのを見る。この地球を中心に太陽、月、星、土星、木星、すべての星がこの地球を中心に運行しているのを見るというんです。この時が来るのを私は待ち望んでいると、ダクター・ヘンリー・モーリスは言っているんです。いずれ分かる時が来るであろう。そして人間は支配権が拡大されて宇宙的な支配権を持つようになるであろうと、これセブンス・デイ・アドベンチストの学者じゃない。そこで我々は大草堂下巻463ページ、救われた者の修行はふるさとと呼ばれているカントリー、これ前後関係見るとね、田舎に住むんです。田舎、神が創造された美しいエデンの園に住むんです。彼らは家を建ててそれに住み、建築するんですかね、家を建てるんですかね、そう書いてある。ブドウ畑を作る、その実を食べる。そして狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、小さいわらべに導かれる。こんなことがフェイクではないんですね。確実な聖書の言ってることです。ここにこう書いてある。アドベンチスホーム630ページ。新エルサレムと都があります。12の門があります。12部族の名前が 記されている。そこで私たちは都の外側にある輝かしいものを眺め始めた。そこに私は最も素晴らしい家を見た。都の外側に、見たこともないような素晴らしい神女を散りばめた四本の柱で支えられていた。これらの家は聖徒が住むためのもの。だから聖徒たちが住む家が新エルサレムという聖塔の外にあるんです。で、田舎でどういうことをするかというとね、それから家のそばの野原に出て何か土いじるをしているのを見た。それは現在私たちがこの地上でやっているような土いじり、ファーミング、農業、我々がやっているような農業とは違う。全く違っていた。そう。そして神を賛美しても賛美してもやまない農業をし、そして新エルサレム都には新月ごとに安息日ごとにすべての人は我が前に来て礼拝する。安息日永遠に続くんですね。そう、田舎に住んでそして礼拝に来る。その聖都エルサレムには誰が住むんでしょうね。誰が都は管理するんでしょうね。14万4千人かもしれません。そう、もう苦痛は存在することができない。もはや涙はなく、葬式の行列も喪章もない。神様は私たちにコリント第一の手紙2章の9節、どんなにこの地上の最高の知恵を持っている人も想像のできないものを備えておいでになる。かつて目が見たことのない、耳が聞いたことのない、想像したことのないことを愛する者たちのために備えておいでになるというんです。貧しい人は地球を受け継ぐんです。この地球に我々永遠に住むんです。そう、柔和な人たちは幸いである。彼らは地球を受け継ぐであろう。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。天国ってこの地球です。この地球、心の貧しい人たち、ちょっと思い出したんですけども、サムエル記上の2章の8節書いててください。サムエル記上の2章の8節、貧しい者、塵の中から立ち上がらせ、乏しい者を悪田の中から引き上げて、王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる。地は主のものであるというんですね。そこは義の住む新しい天、新しい地を私たちは待ち望んでいる。神の御座は今は宇宙の中心にあるけれども、千年期終わってあとどんなことが起こるかというと、主イエス・キリストがこの地上に下って来られるとき、父なる神もこの地上に人と共に住むためにこの地球に御座を移される。聖霊も、そして聖徒たちも、そして天使たちも このグリーンがあって白いので囲まれているのは意味があります。キリストは神であられたけれども、神であり永遠に人でもあられます。そしてこの生徒たちもキリストのような品性を持つんですね。ここに神の御座が移される、王の王、主の主として主イエス・キリストが君臨なさるんです。キリストの十字架は永遠にわたって贖われた者たちの歌楽となり、歌となると大草と下巻の433ページ。我々の歌楽は十字架。我々の歌は十字架。新しい世界には国々の法律は一切いらない。一つだけ神の立法、神の法律だけがある。なんと素晴らしいことでしょう。そして大草頭の一番最後の言葉はね、神は愛であるで止まってる。神は愛である。これは本当はね、2時間3時間かけて瞑想しながら考えたいことです。思い出させるものがただ一つある。すべては新しくされるんだが、我々に永遠に思い出させるものが一つある。それは何でしょう。これは我々の救い主は永遠に十字架の傷跡を止められるのです、ね、永遠に傷跡は残る。そして私たちのために払われた計り知れない犠牲、そしてこの愛を永遠にわたって歌い続けるんですね。そう、はい、それでは合図があったから、はい、それでは賛美歌の355番歌いましょう。
Thank you.
限りない愛に満ちたも天皇とおさま、この小さな地球惑星を作り、そこに住んだ人類はあなたに反逆し、罪から罪を重ねて人間がこの地球を壊そうとしているこの時代に、永遠の神の福音に預かることができて感謝いたします。露だにいさおしのない私たち、神と共に住み、キリストと共に座を共にし、永遠に キリストの十字架を科学し、歌い続け、そして永遠に住み続けるこの神様の食材の物語、決して忘れたくありません。毎日毎日の小さな試練、私たちは放蕩息子が豚の餌を食べて過ごしてたように、この世の患いに煩わされている時ではありません。どうか主イエス・キリストの死、十字架、神の愛、そして永遠に私たちのために備えておいでになる御国を決して忘れることなく、一日一日過ごすことができますように。私たちが神の子と呼ばれるために、どんなに大きな愛を父から賜ったことか忘れたくありません。最後まで導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。